こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。アメリカでは次期大統領選を控えて、大統領候補を選ぶためのキャンペーンが各州で盛んに行われています。ここアリゾナ州でも首都フェニックスに大統領専用機エアフォースワンが姿を現し、トランプ大統領が降り立ちました。国の内外で重要な問題を抱えている中での選挙戦、国民一体誰に大統領としての票を入れるのでしょうか。さあ、それでは今日はサボテン日記です。小畑伊代子さんが母親としてのアメリカでの子育ての経験談をお話しくださいます。では伊代子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、伊代子です。日本は今が一番寒い時ですね。大抵はインフルエンザが蔓延している時なのですが、今年は何かとんでもないウイルスが上陸しつつあるようですね。日本だけでなく世界中に広がりつつあるようで怖いですが、培養に成功して今その薬もできつつあるようですが、早く収まることを祈るばかりです。今年の日本の気候は温度のアップアンダウンが大きいようなので、体の温度調節に気をつけてほしいと思います。ここではこの月くらいから徐々に暖かくなっていきますが、その前に 2,3 日温度がドドッと落ちる日があります。天気予報で明朝は26度くらいになります。ペット、庭木、水道管が凍らないように支度をしてくださいと言ってます。この26度とは華氏で、日本で使われているのは摂氏なのです。華氏26度を摂氏に直すとマイナス3.3度になります。こちらに来たばかりの頃、英語学校に行ってまして、いきなりテストを受けさせられました。気温90度の日は暑いですか、寒いですかと聞かれて、心の中ではこれは死ぬなと思ったのですが、絶句していると隣の子が暑い暑いと教えてくれました。それがどの程度に暑いのか全く見当がつきませんでした。歌詞を摂氏に直す計算式を見つけてやってみると 32.2 度、今でいう真夏日ですね。今では90度なんて、ここでは3月後半から4月の上旬にはちょこちょこある温度なので慣れてしまいました。温度だけでなく他のすべての単位が日本と違うので、いちいちインチやフィートはセンチメートルに、パウンドはグラムに、マイルはキロメートルに、それぞれ換算してやっと、あ、なるほど、と納得しましたが、体重を測った時には一番ダメージが大きかったですね。100パウンドで45キロですから、それを尺度にして換算するたびにため息が出ます。そういえば、お金も単位が違います。日本では十進法ですが、ここでは クォーターと呼ばれる25セントをよく使います。それに25セントと5セントの硬貨は大小のサイズは違うのですが、コインの色はペニー以外は同じで銀、デザインも似ているのでうっかりしていると混同してしまいそうです。ペニーと呼ばれる1セント硬貨は茶色で、一番小さいので間違うことはありません。J.C. ペニーという百貨店があるので、日本の100円ストアみたいに安い品物を売っているのかと思ったら、創立者の名前でした。1ドルストアは見かけます。それと紙幣ですが、日本では定期的に古いお札は回収して、新しい札と入れ替えをして出回っていますが、ここではボロボロになったものやお札がメモ代わりに使われていたり、変なハンコが押されているのが回ってきます。別に価値が変わるわけではないのですが、やはり大切なお金は大事にしたいですね。ところで、このアメリカで使っている単位ですが、息子が小学校に行っている頃に、一時マイルをキロメートルに、パウンドをグラムに統一しようという話があったのですが、立ち消えになってしまったようです。学校でも教え始め、道路の距離記載にもキロメートルが載っていたようですが、今では見られませんが、お店で買い物をしてお釣りをもらう時の習慣が、違うのが面白いなと思いました。はじめは戸惑いましたが、そのうち慣れました。例えば、3ドル50セントの買い物をしたとします。支払いに5ドル紙幣を渡すと、そのお釣りが来ます。店員はお客にお釣りを数えながら手のひらに渡してくれます。その時のお釣りの渡し方が引き算をして、お釣りを渡すのではなく、足し算をしながら渡すのです。どういうことかと言いますと、品物が3ドル50セント、そこでお客が出した5ドルになるまでの差額を足し算しながら渡すのです。まずは客は3ドル50セントは品物で持ってるわけですから、それに25セント1枚出して、また25セントを出して、そして最後に1ドルを出して、はい、これであなたの5ドルは精算済みです。サンキューというわけです。暗算で素早く計算する日本人には、かえってめんどくさいですね。息子の幼稚園の先生は、数の計算するときは指を使うと教えていたようですが、10本しかないので、足りるのか不思議に思いました。日本には九九があり、それを覚えることで指は使わなくても済みますね。それで息子に覚えさせようと試みたのですが、普通に数える数字と九九の時の数字の読みが違うので、息子には宇宙人の言葉みたいに聞こえたようです。さて、息子の学校の話ですが、その地区にはあまり日本人のみならず、他のオリエンタル系の人が少なかったので、学校で髪の色や肌の色がちょっと違うので、いじめられるのではないかと心配でした。幼稚園では先生の言うことを守る良い子だと言われていましたが、その実本人は余計なことはやらないで様子を伺っていたのだろうと思います。小学校に上がって、初日におにぎりのお弁当を持たせてやったのですが、それを食べずにそのまま持ち帰ってきたので、どうして食べなかったの?と聞くと、他の子がおにぎりが何だか知らないので口々に、何を食べるのか、変なの、気持ち悪い、などと言われたので、明日から給食にして言われました。 その他にも何かいじめられていることはないかと心配したのですが、本人が学校に行きたくないような様子は特に見られなかったので、大丈夫かなとあまり心配はしないことにしました。息子は3歳くらいからプリスクールに通わせました。私が働いていて忙しいからではなく、言葉に慣れさせるためでした。両親とも日本で身につけた英語なので、下手に教えるよりも現地の学校に行かせる方が得策だろうと二人とも考え、家では親は日本語で話しても、見るもの、聞くものが英語であり、テレビ番組もセサミストリートやディズニーの番組を一日中流していました。そのせいかどうかはわかりませんが、プリスクールでも幼稚園でも、先生からは言葉についての問題は何もありませんでした。子供には耳で聞いて、その言葉を覚えてすぐ使うという天才的なものが備わっているようです。本格的に小学校に通うようになってからは、日本語のアニメのドラえもんとかアンパンマンを見せるようにして、日本語の方も覚えられるようにしました。おかげで日本語も英語も自由に話せるようになったのは素晴らしいのですが、アニメが大好きになってしまいました。その頃、ロサンゼルスで子育てをしていた友人から電話をかかってきたことがありました。息子の担任の先生から、もう一度小学3年のクラスをやり直した方が本人のためにいいですよ、と言われたのだけど、どう思う?と相談されたのです。私はそれを聞いて、小学校なのに留年があるのか、とびっくりしました。でも、よく話を聞いてみると、家ではもちろん日本語ばかり使い、学校ではすべて英語なのに、そこには日本人が他にもいて、いつもその子たちとくっついて日本語でおしゃべりをしているので、英語がなかなか上達せずに、授業についていけなかったらしいのです。それなら答えは簡単。もう一度やれば、わからなかったことも理解できるようになるし、理解できれば自信もつくし、学年にとらわれないで繰り返したらということになりました。今では、医療関係の学校に行って、看護師になるため、勉学を続けているということです。日本では、落第という言葉があるので、落ちたという印象が強く、周りがうるさいところがありますが、いい意味での個人主義のアメリカでは、あくまでも本人のためになることを大事にして教育してくれているようです。大人には不思議な話ですが、私の友人の娘2歳半と、その隣に住んでいたアメリカ人の娘2歳くらいの子が、2人で仲良く遊んでいたのですが、二人の会話を注意深く聞いていると、友人の子は日本語、そしてアメリカ人の子は英語で会話をしているのです。でもお互い通じているようで、おもちゃの奪い合いもなく、喧嘩もせず笑い合っていたのです。お互いに別々の言葉を話しているのに、その響きだけで、お互いが理解し合っている。言葉はどうあろうとも心が通じ合う。素晴らしいことです。世界の人々が言語、文化、習慣、生活がそれぞれ違いながらも心を通じ合わせることができるような気がして感心しながら見ていました。また私の友人に子供たち3人がみんな日本生まれで、一番上のお兄ちゃんが4歳、次が3歳、 そして一番下の子が8ヶ月の時にアリゾナへ移ってきて住み始めました。その時の一番の驚きが予防接種だったそうです。子供全員に一度に4、5本の注射を打ったそうです。普通はそれぞれに応じてどの注射をするかというのが決まっているはずな、あまりの荒療治にびっくりしてしまいました。案の定、その子供たちはそれ以来注射嫌いになったそうですが、たくましくは育ったようです。こちらの小学校にはキンダーガーデンがついています。小学校の後の中学はミドルスクールで、それは日本の小学6年から中学2年生まで。そしてハイスクールは中学3年から高校3年までの4年間で、大学4年のシステムと同じになっています。これが義務教育ですが、高校を中退する子が多く、それにドラッグなども問題となっています。学校では、新学年になると、それぞれの担任の先生と懇談会があります。その時、数学の先生に、息子はちゃんと理解できているのでしょうか?と聞いたところ、本人は何も質問をしないので、分かっているのか分かっていないのか私にも分からないと言われたのです。テストの点数を見れば、それぞれの生徒の理解度を知っているはずなのに、先生としてものを教える立場にある者が、生徒の様子に無関心であることに呆れてしまいました。みんながみんなそうではないと思いますが、生徒を大事にする日本の先生はすごかったんだなぁと思わされました。後で聞いたのですが、授業のテキストは何年も同じものを使われていて、試験の問題も同じものがやはり何年も使われるため、答案用紙は返却されず、教師に直接聞きに行かない限り、どういう間違いをしたのか不明のままのようです。ところで、日本とここの学校のシステムの違いをご紹介しましょう。息子が通っていた学校は、小学校から高校まで、どの授業も科目によって教室が違うので、時間ごとにクラスを移動します。その移動時間は5分です。その間にクラスからクラスへ移動。つまり教室は先生にそれぞれ割り当てられていて、生徒たちにはロッカーがあるだけです。そこでロッカーの中に自分の教科書やノートなど所持品を入れておいて、時間ごとにテキストを取りに行って、次の授業の教室に移動しなくてはなりません。先生中心のシステムです。小学生には一応担任の先生の教室があるので、クラスごとの移動はありましたが、自分のクラスと机があったので、荷物はそこに置けます。昼食は教室で食べることは禁止されていて、食堂、あるいはカフェテリアでいただきます。高校になると、もちろんスクールバスもありますが、16歳から運転免許が取得できるので、マイカーでの通学も許可されていました。そのため、敷地には広い駐車場がありました。私が高校の時は、自転車通学さえ禁止されていましたが、こちらでは昔からできたのか、時代の流れなのでしょうか。さて、話は変わりますが、毎年、ここアリゾナのトゥーソン市は、2月が最も賑わう月です。それは 世界中から人が集まるイベントがあるからです。それは、ジェム&ミネラルショーと言います。ジェムは宝石、ミネラルは宝石の原石や化石、それを宝飾品として仕上げた製品の数々や、原石などが世界中から持ち込まれるのです。当然それを狙って世界中の宝石商たちが買いにやってきます。そのために市内の各所で特別に店が開かれて賑わいを見せるのです。世界の宝石愛好家が持ち込む目を見張るような最高級品はローカルニュースで紹介されますので、わざわざすごい人混みの中をかき分けて見に行かなくてもいいのですが、せっかくだからと私も数年前までは現場に出かけていました。珍しい原石を見たり、様々なデザインや細工を駆使して創作された装飾品が並べられたテントを次々と巡り歩きましたが、今ではあまり興味もなくなり、どうでもいいか、と思うようになりました。一番大きいコンベンションセンターの展示会場には、社会見学として生徒たちを連れて行く学校もあります。そのために親は許可したサイン入りの証明書と、必要経費の個人小切手を添えて申し込まなくてはなりません。会場に行くためにはスクールバスが使われます。息子はかなり気に入ったようでしたが、今はすっかり忘れてしまっているようです。そしてもう一つ、通村市の大きな催し物はロデオです。この期間は学校も休みになり、ロデオのパレードには小学生が参加します。これにはアメリカ中のロディオファンがやってきて、暴れ馬に乗って、手綱さばきで力比べをする勇壮なゲームを楽しみます。個人的にはあまり興味がないので、一度も行ったことはありませんが、そばで実際に見ると、病みつきになるそうです。さてもう一つ、もう一つと言ってますが、最後にもう一つ、2月には、あちらこちらが赤とピンクに染まります。それはバレンタインデーがあるためです。ここでは恋人同士だけでなく、釣った魚に餌はいらない、なんていう日本と違って、釣った魚にも素敵な花束や高級なアクセサリーを送って喜ばす日として祝います。高級なものでなくても思いを届けることが大事です。赤いバラでもピンクのチューリップ一本でもいいと思います。驚かしてみませんか？何、たったの一本？と言いながらも、心の中ではきっと大きな花束になることに間違いありません。来年はぜひ忘れないでくださいね。それではまた、アリゾナからイヨコでした。
The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken.And I hacked my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Always love you and make you happy. If you will only stay the same, but if you lead me to love another. You regret it all someday.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know dear, how much I love. Now you've left me and love another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know dear, how much I love.
You are my sunshine. 戦後日本でも流行りましたアメリカのポピュラーソング、デュークエイセスの皆さんの歌でお聴きいただきました。サボテン日記、今日は小畑裕子さんにアメリカでの子育てにまつわる日々の体験の中からいろいろとお話しいただきました。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。